高山俊吉気分青信号。こんにちは。このところ脱法ドラッグあるいは危険ドラッグの話題が非常に盛んですね。ハーブやお香などと、偽装する形で薬物化学物質を混ぜ込んだハーブ用のものをタバコのように吸う、煙として吸うと興奮したり幻覚症状が出たりする。で、大麻だとかあるいは覚醒剤などと似た作用を示すと、こういうことで脱法ドラッグという名称がどうも意味内容が不明確だということから、最近危険ドラッグというふうに名称変更がされたと、こういう話です。そして実際にこの危険ドラッグを使ったと見られるドライバーが事故を起こすというような事例が出てきて、その点でも社会問題化してますね。科学的な作用に関して私は専門ではないので詳しいことはよく分かりませんけれども、この薬物問題の議論というのは危険ドラッグ以前からもいろいろと問題にされることがありましたけれども、特にこの危険ドラッグになってその使用者の数の多さやその危険性といいますか有害性の高さということが注目されて、一挙に重大な社会問題化していると、こういうふうに言えると思います。この取り締まりのあり方として非常に難しいのは、薬事法という法律がその製造だとかあるいは所持などを禁止する指定薬物に、薬物ごとに指定をするという形で、対処しているものですから、この指定は一つ一つのその化学物質を決めて、その化学物質を含んでいると、そうすると薬事法違反ということになるということから、少しずつその化学物質の構造を変えるとこの規制から外すことが可能になってしまう。そうすると薬事法で取り締まることができない、こういう問題が出てくる。あるいはその麻薬ということで判定できないかというような議論もあるけれども、そうすると麻薬取締法が適用できることになるわけですけれども、その麻薬というのは麻薬としての要件があるものですから、そう簡単にこれは麻薬であるとこう決めつけることはできないという問題もある。なかなかその規制上の困難を乗り越える方策が見つからない。現在はその構造、科学的な性質の構造が似通ったものを包括的に指定して、そして薬事法に問うと、薬事法違反に問うということができるようにという、そういうことになっているようですけれども、この危険ドラッグの登場による社会問題はとりわけ交通事故事件というところで、私たちが関心を持つ交通問題のところに顔を出してきているわけですね。この危険ドラッグを使うとどういうふうに車の運転に困難が生じるかということは、実際にこういう症状を持った人たちを調べてみると、多くの例に幻覚だとか妄想だとかの症状があったりして、でそれはもう覚醒剤以上の異常状態が生まれている。そしてまたその依存性が生じる、依存症状が生じている人というものも非常に多いというようなことが言われていて、もうその危険ドラッグを使ったというだけで、 緊急搬送されなければどうしようもないような状態になってしまっているという患者もあったりするものですから、まして言わんや車を運転するというようなことになると非常に危険であるということになっています。実際に新聞やテレビでこの間そういう事件が起きたということが報道されていることもご承知だと思いますし、危険ドラッグを使って車を暴走させたということで今回法改正があって新しい法律が自動車運転死傷行為処罰法という法律で処罰されることになった、その中の危険運転致傷罪で起訴されるという事件も発生しています。東京の北区で乗用車が暴走した、2人が怪我をされた、でこれで運転者が危険ドラッグを使っていたということで東京地裁に起訴された事件というのが7月の末にありました。これは5月に施行された今申し上げた法改正の後の最初の適用事例だということだったようですが、危険ドラッグによって前方をよく見ることができない状態になりかねない状況だった、なりかねない状況であった、なったという断定はされないんですが、なりかねない状況でも今回の法改正によって危険運転致傷罪で処罰されることがあり得ることになったものですから、それが適用されたということになるんですが、この男性2人に怪我をさせたという事案についての裁判所の判断が間もなくに出されることになるだろうということです。私自身は薬物の影響で正常な運転が困難な状態っていう時の時に処罰される従前の危険運転致傷罪、薬物の影響で正常な運転が困難な状態だけではなくて、今回の新法は薬物の影響で正常な運転に支障が生じる恐れがある状態、つまりその前段階状態と言いましょうか、前段階でも処罰が可能になるという、その適用は法律の規定を曖昧に広げる可能性があって、それこそ危険であるというふうに考えているわけなんですけれども、この危険ドラッグの登場ということでこの広範な適用が一気に広がるということになると、その限界をどう見ていくかという法律家としては非常に危険を感じる分野に接近をしてくるということがあって気になっています。危険ドラッグのを使いながら運転してもいいではないかということを言うつもりは全くないのですけれども、危険ドラッグの制止、抑制ということを考える方策を、危険運転致傷罪で法的に始末をするという形で考えるということではなしに、その以前に対策をきちんと作るという一つの社会体制が実は大事なのであって、こういう法律処分刑事法の当てはめの中で危険ドラッグ対策を考えていくというのは実際のところ適切な対応ではないだろうというふうにも思っています。この危険ドラッグを吸って乗用車を運転したということで、岐阜県で、作業員の男性が逮捕されたという事件がやはり同じ時期に発生しています。あちこちでそういう問題が出てくるのだろうというふうに私は思っておりまして、危険ドラッグの問題をこの刑事法の適用の中で考えるということ以前に対策対応を考えないと、非常に論議がこう何て言いましょうか、乱暴になるというんでしょうか、あまり合理性を欠かない議論、合理性を欠く議論になってしまうんじゃないかということを心配懸念をしています。この問題についてはまた機会を変えてお話をすることがあるかもしれません。今日はここまでにしておきましょう。